東京セキュリティブリーフィング2026年7月14日。オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。このポッドキャストは、セキュリティの最新ニュースを日本の IT 担当者、セキュリティ専門家の皆様にお届けする番組です。本日は2026年7月14日、火曜日の放送をお送りします。昨日公開されたセキュリティニュースから、世界中で発生している脅威、重大な脆弱性、政府レベルのサイバー攻撃など、皆様の組織に関わる重要な情報をお伝えしていきます。それでは、本日のニュースをお届けしていきましょう。ヘッドライン、本日のヘッドラインです。ロシア政府系ハッカーによる重要インフラ狙い脆弱性悪用キャンペーンが複数国で警告されています。AIを悪用した新しい攻撃手法として、画像ファイルに隠された指示で、コード生成エージェントを操るゴーストコミット攻撃が報告されました。ワードプレス、ジュムラ、アイカジェンダなど複数の CMS プラグイン脆弱性が実際に悪用されており、CISA が警告を発出しています。ラビット MQ とパロアルトネットワークス、PANOS に未認証での管理者権限脱取りが可能なシンク内弱性が発見されました。OOSS 認証フロー認証情報乗っ取りなど、クラウド環境を狙った高度な攻撃が多発しています。Debian 13.6 がセキュリティアップデートをリリースし、UEFI セキュアブート対応が強化されました。それでは詳細に参ります。詳細解説、ロシア政府系ハッカー、脆弱なルーター狙い重要インフラに侵入。まず大きなニュースから。NSA、FBI、CISA、並びに英国、オーストラリアなど複数国のサイバーセキュリティ機関が共同で警告を発出しました。ロシア連邦保安庁、FSB、第16センターのハッカーが、脆弱な SNMP パスワードを搭載したルーターを世界規模でスキャンしており、重要インフラ施設への侵入を試みているということです。具体的には、古いシスコルーターに存在する CVE-2018-0171 という脆弱性が悪用されています。SNMP パスワードが脆弱な設定のまま放置されている標的となり、攻撃者はこれを足がかりに内部ネットワークに侵入力を持っています。対策としては、SNMP を SNMP バージョン3にアップグレードすることが推奨されています。古い世代の SNMP プロトコルは認証暗号化が不十分なため、この機会に最新バージョンへの移行を検討してください。欧州がロシア政府系ハッカーを制裁。同じくロシアの脅威に関連して、欧州連合と英国が共同で、ロシア軍事情報機関 GRU 及び関連団体に対して、協調サイバー制裁を科しました。制裁対象は、ロシア連邦保安庁 FSB 第16センターで、複数のサイバー脅威グループを統括しており、その中にはトゥーラという有名な侵入グループが含まれています。これらのグループは、フランス、ドイツを含む欧州各国の政府ネットワーク、外交機関、国防関連組織を長年にわたって標的としてきました。フランス政府は、2010年代からトゥーラによるスパイ活動を受けていることを公式に認定し、今回の制裁に至っています。複数の脆弱性を連鎖的に悪用して持続的なアクセスを維持するなど、高い技術水準を備えた脅威グループです。ゴーストコミット。画像に隠された悪意のある指示で AI を操る新攻撃。次に AI 時代に特有の新しい攻撃手法をご紹介します。アセットリサーチグループがゴーストコミットという新しい攻撃方法を報告しました。この攻撃は PNG などの画像ファイルに悪意のある指示を隠蔽し、AI コーディングエージェント、つまり自動化されたコード生成ツールを騙して、組織の秘密情報を摂取するというものです。具体的なシナリオとしては、プルリクエストに添付された画像ファイルが使用されます。人間のコードレビュアーが見れば、その画像は単なるドキュメント画像に見えます。しかし、アイコーディングエージェントがこの画像を処理する際、隠蔽された指示を認識し、それに従ってしまいます。攻撃者は、このアイエージェントの指示を通じて、例えば、環境変数ファイル、.env ファイルに格納されている API キーやデータベース認証情報を整数のタプルとしてエンコードして盗み出すことができます。組織が AI を使ったコード生成レビュー自動化に移行する一方で、AI エージェント自体が攻撃の新しい経路になる危険性があります。プルリクエストレビュープロセスに AI を導入している場合は、 こうした画像ベースの指示インジェクション攻撃への対策が必要です。ワードプレス OOSS SSO プラグイン未認証での管理者権限脱取りが可能に、複数のメディアで報道された重大な脆弱性があります。ミニオレンジュ企業が提供するワードプレス OOSS SSO シングルサインオンプラグインに深刻な認証回避脆弱性が存在しています。脆弱性番号は CVE-2026-57807 で CVSS スコア 9.8 という深刻多義です。バージョン38ポイント5ポイント以下が影響を受けます。問題の原因はパスワード復旧フローの脆弱性にあります。このフローを悪用することで未認証の攻撃者が認証情報なしにワードプレスサイトの管理者権限を奪取することが可能です。つまりログイン画面をバイパスして直接サイト管理者になれるということです。現在公式からの修正パッチはまだ提供されていません。代わりに仮想パッチによる対応が進められています。仮想パッチとはファイアウォールや WAF ウェブアプリケーションファイアウォールで該当する攻撃パターンをブロックする対策のことです。このプラグインを使用している場合はターチにパッチの配信を待つか仮想パッチで保護するか、あるいは代替プラグインへの移行を検討してください。アイカジェンダとバルボアフォームスファイルアップロード脆弱性が実際に悪用なか、同じく CMS プラグイン関連で CISA がアメリカ政府機関の職員に対して緊急警告を発出しました。アイカジェンダというワードプレスプラグインとバルボアフォームスという別のプラグインに無制限ファイルアップロード脆弱性が存在しており、すでに実際の攻撃で悪用されていることが確認されています。アイカジェンダの脆弱性は CVE-2026-48939、 バルボアフォームスは CVE-2026-56291 です。両社とも権限がない攻撃者がサーバーに任意のファイルをアップロードでき、その結果 RCE リモートコード実行、つまりサーバー上で好きなプログラムを実行されてしまいます。 CISA はこれらを基地の悪用された脆弱性カタログに追加し、米国政府機関に対して BOD26-04 という指令により優先的に対応するよう求めています。オーストラリアサイバーセキュリティセンターもワードプレス、クラフト CMS、ジュムラなどの複数 CMS 脆弱性が大規模化した攻撃キャンペーンで悪用されていることを警告しています。これらのプラグインを使用している組織はすぐにセキュリティアップデートを適用してください。ラビット MQ 未認証での管理者権限脱取りが可能な弱性、エンタープライズシステムで広く使われているメッセージキューイングシステムラビット MQ に深刻なアクセス制御脆弱性が発見されました。脆弱性は2つあります。1つ目はCVE-2026-57219 で CVSS スコアは 8.7 です。この脆弱性により、未認証の攻撃者が OOSS シークレットを取得でき、その結果ラビット MQ ブローカーの完全な管理者権限を脱取りされる恐れがあります。2つ目は CVE-2026-57221 で CVSS スコアは 5.3 です。こちらは権限なしでテナントデータの偵察が可能になるというものです。影響を受けるバージョンは複数あり、すでに修正版がリリースされています。ラビット MQ を運用している場合は、すぐにセキュリティアップデートの適用を検討してください。PAN、OS、TSA コンポーネントのバッファーオーバーフロー脆弱性、パロアルトネットワークスのファイアウォール製品 PAN、OS にバッファーオーバーフロー脆弱性が発見されました。脆弱性番号は CVE-2026-0288 で、CVSS スコアは 9.2 という深刻ダビです。ファイアウォール内部のユーザー ID ターミナルサーバーエージェント TSA というコンポーネントに存在しています。この脆弱性により未認証の攻撃者が任意のコードを実行される恐れがあります。つまりファイアウォール自体が完全に乗っ取られる可能性があるということです。影響を受けるバージョンは PAN OS 10.211.1、11.12.各リリースで修正済みビルドがリリースされています。PAN OS ファイアウォールを運用している場合は、速やかなセキュリティアップデートが必須です。OOSS 認証を悪用したマイクロソフト、エントラ ID への大規模攻撃キャンペーン、新しい攻撃トレンドとして、OOSS 認証フローの悪用によるマイクロソフト、 エントラ ID への大規模なキャンペーンが報告されています。攻撃の手口は、架空の OAuthSessクライアント ID を用いて、マイクロソフトエントラ ID に対して、クエリを送信するというものです。通常、OAuthSess認証フローでは、正当なアプリケーション名がセキュリティログに記録されます。しかし、攻撃者が架空のクライアント ID を使用した場合、アプリケーション名フィールドが空欄になるため、通常の検知ルールを回避できます。さらに問題なのは、失敗した認証試行でもセキュリティログに成功したサインインイベントとして記録されないため、パスワードスプレー攻撃やアカウント列挙攻撃が事実上検知ない状態になるということです。影響を受けているのは数千のテナントにまたがり、数百万のユーザーアカウントが標的とされています。マイクロソフトサンブロ65を運用している場合は、OAuthSess関連のセキュリティ設定を見直し、不正なクライアント ID からのアクセス試行を検知する体制を整えてください。プログレスシェアファイル、外部セキュリティ、脅威によるシャットダウン指示、ファイル共有プラットフォームシェアファイルを提供するプログレスソフトウェアが、顧客に対して重大なセキュリティ警告を発出しました。信頼性の高い外部からのセキュリティ脅威を受けたとして、シェアファイルストレージ、ゾーンコントローラーをホストするサーバーの緊急シャットダウンを指示しています。現時点でプログレス社が明かしている情報は限定的ですが、CVE-2026-2699 と CVE-2026-2701 という2つの弱性が関与しており、未認証での RCE、リモートコード実行の可能性が指摘されています。シェアファイルを使用している組織は、直ちに影響の有無を確認し、必要に応じてシャットダウンするか、セキュリティパッチを適用してください。インジェクティブ、ラボズ SDK、バックドアが秘密書きを摂取、暗号資産の開発キット関連で、クリティカル級の脆弱性が報告されました。インジェクティブという暗号資産プラットフォームの公式 DK パッケージ、インジェクティブラボズスラッシュ DK、TS のバージョン 1.20.21 にあるコードが埋め込まれていました。このバックドアは、ユーザーがウォレットを作成ロードする際に、リカバリーフレーズと秘密キーを摂取します。秘密鍵が脱皮されれば、暗号資産はすべて盗まれてしまいます。脆弱性が初出現したのは2026年7月8日で、約49分後に差し戻されましたが、その間に数百回のダウンロードが記録されました。影響を受けた開発者は、ウォレットの確認と秘密紙の再生成が必要になります。APTC-60 スパイグレイスマルウェアをプロトンドライブ経由で配布 APTC-60 という脅威グループが、プロトンドライブなどのクラウドストレージを悪用して、マルウェアスパイグレイスを配布しているという報告があります。攻撃の流れは LNK ファイル、ショートカットファイルを含むラールアーカイブをプロトンドライブ経由で配信し、ユーザーにダウンロードさせます。その後、mshataexe という Windows 標準ツールを使って JavaScript を実行し、最終的にスパイグレイスマルウェアをロードします。ペイロードは GitHub、GitLab、Codeberg などの開発者プラットフォームでホストされており、セキュリティツールによる検知を逃れるための工夫がされています。スピアフィッシングメール経由で配布されているため、組織の全従業員がこの脅威の対象となります。LNK ファイルが添付されたメール、特に一見して正当性のありそうなクラウドストレージリンクには注意が必要です。アーモアードリコ、ビジースネークスティーラーで政府機関を標的アーモアードリコという脅威、グループ、イーグルウェアウルフ別名がビジースネークスティーラー、というマルウェアでロシア、ブラジル、カザフスタンの政府機関を標的にしています。このマルウェアは、ブラウザ認証情報、暗号資産ウォレットム、Steam などのアプリケーションデータを摂取します。検知回避の工夫として、再生性ローダーコード、パイアーマー保護、リバース RCH トンネルが使用されています。再生性ローダーは、毎回異なるコードが生成されるため、シグネチャベースの検知が困難です。データセンターとクラウド利用の拡大組織の iWork ロード配置動向として、パブリッククラウドに加えて、コロケーション、サードパーティーデータセンターの利用が拡大しているという報告があります。理由として、iWork ロードは予測可能なパフォーマンスと低遅延接続が必要であり、パブリッククラウドの重量性では要件を満たせないケースが増えているためです。これに伴い、オンプレミス、コロケーション、パブリッククラウド、エッジなど複数の環境にリソースが分散し、セキュリティ管理がより複雑になる傾向が見られます。Debian 13.6 セキュリティアップデート、 UEFI セキュアブート対応を強化。最後に、オペレーティングシステム関連のセキュリティアップデートをお伝えします。Debian 13が、セキュリティアップデート Debian 13.6 をリリースしました。このリリースでは、2013年以降デフォルトの UEFI、セキュアブート証明書の失効問題に対応しています。具体的には、FWAPD というファームウェア更新ツールが、バージョン 2.20 に更新され、失効した証明書を新しいバージョンに置き換えることが可能になりました。また、130件を超えるセキュリティアドバイザリが統合されており、CARL、Apache、QEMU などの主要なオープンソースソフトウェアで、多数の脆弱性修正が実施されています。Debian を使用している場合は、セキュリティアップデートの適用をお勧めします。特に、ブート周りのセキュリティが強化されているため、セキュアブート機能を使用している環境では、優先的な対応が必要です。その他の重大な脅威、時間の都合で詳細に述べられませんでしたが、他にも重要なセキュリティニュースがあります。iAgent LLM エンドポイントの公開状態のスキャンが行われており、MCP サーバーの偵察と、クラウドメタデータ SSRF 攻撃が並行して実行されています。認証情報の保護が急務です。NPM サプライチェーン攻撃では、J スクランブラーのメンテナー認証情報が乗っ取られ、複数のバージョンに悪意あるコードが埋め込まれました。クラウド認証情報と暗号資産ウォレット情報が狙われています。イーゴルギンクスフィッシングオペレーションが運用され、クラウドフレアトンネル、アンチボット機構、遠隔管理ツールを組み合わせてマイクロソフト、SANG65 を狙う高度な攻撃が実行されています。クロージング本日お伝えしたセキュリティニュースをまとめますと、政府レベルのサイバー脅威、クラウド環境を狙った新しい認証攻撃、I 時代に特有の新しい攻撃手法など、多様で高度な脅威が世界中で顕在化しています。特に、ルーター、ファイアウォール、クラウド認証、CMS 脆弱性など、複数の領域で緊急対応が必要な脆弱性が報告されています。組織のセキュリティ担当者の皆様は、本日お伝えした内容が自社の環境に関連していないか確認していただき、必要に応じて対応の優先位付けを行ってください。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、より深い理解とセキュリティ対策の強化にお役立てください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。